やってる音響の方をやってる方がいてですね、こうしたらいらしたらいいって教えてくださってですね、すごく良かったです。で、またその方がその賛美歌を歌ってほしいって言われまして、慈しみ深くですね歌ってほしいって言われて、でそれではということで急遽コンサートの中でも歌わせていただいたんですけども、すごく私が触れてくださって、なんか泣いていたり泣き出しておられてですね、後でお話を聞いたら、こちらの福岡のですね、展示の教会にお母さんって言ってたことがあって、そこで時にいつも慈しみ深くを歌ってたっていうことを言われて、すごいなんかこう懐かしいっていうことと、なんか聖霊様の主にその方に触れてくださってですね、おられました。で、いろんな方々おられたんですけど、前でもこう皆さんこう聞き入ってるっていう感じですね、すごくコンサートをですね祝福されました。またですね、今宿の近くなんですけども、また導かれたり行かせていただきたいなと思っています。また今月もですね、風の響き、今週の日曜日ですけど、今月最後の日曜日ですけど、風の響きコンサート、風の響きミニコンサートをですね行っていきたいと思っています。あとまだコンサートは12月11月はちょっと今予定が入ってないんですけど、これからなんかまた入っていくんじゃないかと思いますけども、あと12月は釜石の方でですねコンサートを行うことになっています。いろんな、あと大牟田とか、それから久山緑園もですね行くことになっていますので、まだ日程は全て決まってないんですけども、コンサートをいくつか張り始めています。ぜひこれからのですね賛美の働きのためにもぜひ祈っていただきたいと思います。何か前とですね明らかに反応はどこに行っても違うんですね。路上でもそうなんですけど、前よりもこう募金する方が必ず出てきたりとかですね、なんかこう出ていくと反応がですね本当に違ってるなっていうことをそこ思われています。まあ、こう神様のリバウンドには近づいてるなっていうことも思います。またですね路上で台風がですね18号19号と来てですね、まあ、超大型っていうのはですね こんなに頻繁に来るっていうのはですね本当にこう珍しいなと思うんですけど、なんか本当にこう、まあ、本田さんのこともそうなんですけど、その自然災害とか、こう聖書に書いてある言葉がですね、次々起こり始めていて、しかもその頻度がですね、この間大型だと思ったのに、今度はまた超大型とかですね、なんかこう、レベルの違う働きで、こう、頻度がこう高くなってきています。これは確かにこう聖書に書かれていることがあるんですが、常時、我々の時には近づいているということをですね、私たちに表しているなと思います。いろんなことを通してこう問題が起こってくるんですが、そのことを通して神様、多くの人々を救おうとしているということをですね、私たちもこうはっきりと覚えてですね、おきたいというふうに思います。それとですね、今週は10月アメリカチームというのが使わされます。ちょっとこの課題の方をいたしますけれども、ファルボシですね、からです。猛烈の台風の中、日本を出発するということになりました。アメリカ100の教会設立に向けての本格的な雨が始まっています。この明けを通してさらに教会が強まり、神の御業が現れ、神のご計画が進展していくようにお祈りくださいということですね。今のところファルボシ一人ということで、ロサンゼルス、デンバー、ニューヨークですね、回って働きをすることになっています。いろんなですね、エボラ出血熱ですか、いろんな病気が流行っていたりとかということで、空港もすごく検疫が厳しくなっていますし、いろんな面で守られるようにして、まずは火曜日ですね、ちょうど台風が東京の方来る頃ですけども、守られて出発できるようにお祈りしたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。火曜日から、アメリカチームが使わされることをありがとうございます。台風が近づいていますが、特別な御手と守りを置いてくださり、どうか必ず出発することができ、またロス、デンバー、ニューヨークと主の働きがなされていきますように、どうぞ導いてください。パウロ君の牧師を強めてくださり、主の御心がなされていきますようにお願いいたします。また各世界を祝福してくださり、御子の方々が今回も集められてきますように、またアメリカ100の教会と語られている、その働きがさらに大きく開かれていきますようにお願いいたします。アメリカ国内の移動も守ってくださり、健康を支え、主の特別な見ておいて導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 感謝します。続いてですね、来週お使わされますけれども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。ですね、あと皆さん10月なんですけど、今月は10月なんですが、私たちにとって10月11月っては特別な月で、なぜかというと、11月はこの月をあなたの年の始まりとせよ年は御言葉として語られてですね、11月は私たちの新年になっているわけですけどもですね、でこの時にイスラエル神話が使わされていきます。 でも同時に10月はですから、今の月っていうのはこの年末ですね、年度末になるわけです。 なので、今なんかこうしますかっていう感じは皆さん全然しないと、季節的にですねしないと思うんですけど、神様の区切りからするとそうなんですね。でこの時にですね、1年間のことをですね、ちょっと感謝してみていただきたいと思います。でなんか今のことで私たち今こう今目の前にあることでいろいろ考えることが多いと思うんですけども、対応しなくちゃいけないこともあると思うんですが、この1年どうだったかなってことを見ていただいてですね、ああ神様こんなことしてくださった、あんなことしてくださったとかですね、とこんな問題が許されて、あんな問題が許されたとかですね、いいことも悪いと思うことも一つ一つですね、丁寧にこう感謝していくっていうことをですね、していっていただきたいと思います。でその中でさらに神様は私たちも語ってくださることがあると思うので、ぜひですね丁寧に、この1年どうだったかなと振り返りつつですね、そして御言葉はこの1年間この御言葉はですね、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいという言葉が与えられたんですけど、自分はこう喜んできたかどうかということもこうちょっと反省したりですね、悔い改めたり、また感謝をすごくしたりしてしながらこう1年間を振り返るということをですねしていっていただきたいと思います。でその中で神様はですね、多くの新しいことを語ってくださり、また新しい年の備えをですねさせてくださるということを覚えていきたいと思います。またですね、11月新年なんですけど、10月、27日から、11月の8日まで、イスラエルチームが使わされます。これは新しい年にガリラから出発するということで神様が導いておられるんですけども、新年の御言葉が与えられて、その御言葉に立ってこうエルサレムからガリラから全世界に使わされていくというふうにですね、神様が導いておられます。なのでこのチームのためにぜひお願いください。また今福岡からですね、佐田の御社が確定になっています。ですからぜひ努力をしたためにお願いください。また私も行きたいと思ってますけども、ぜひですね御心のチームとなって働きを進められていくようにお願いください。また今年はちょっとまた違うのはロシア系ユダヤ人の方ですね、そのイスラエルでとても有名な牧師さんなんですけど、その方との関わりが開かれて、その方の教会で土曜日を奉仕することになっているんですね。なので、いろんなことがこうそこで開かれてくるんですけど、この子のロシア系で牧師さんの関わりというのは30年前に語られてずっといたことなんですね。なので今成就してきたということなんですね。ですごい、本格的にイスラエルの働きに開かれようとしているってい こう一つの今日ちょっとお話が区切りのところになってるんですけど、いわゆる区切りの時に来ているということですね。で私の人生と何の関わりもないってですね思われる方もあるかと思うんですけど、教会がですね、この私たちの群れがそこに来ているってことは、私たちは教会の体の一部なので、なので私たち一人一人が一つ大きな区切りのところに来ているということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。私はそんな気は、気配もないし全然ないと思うかもしれないですけども、方もおられるかもしれないですけど、本当に変わってきますので、本当にいろんなことが始まってくると思いますので、特にこう例えば何十年もですね祈ってきたけど答えられない、まだ答えられてないこととか、約束されていたけどまだそれが成就してないことがあっても、実際にこれから成就が始まってくるということですね、成就の時に入ってくるということを覚えてですね見ていただきたいというふうに思います。で後になってですね、あの時は大きな区切りの時だったなということをですね思うんではないかと思うんですね。 ですから今年の特にイスラエルチーム新年というのをこういうふうにですね覚えてお祈りしていっていただきたいと思います。さっきの台湾チームが出てたんですけど、すごく主がですね働きを進めておられて、初めて台湾の教会、台湾 チームって初めて使わされて、ですから奉仕しに行く教会が初めての他教会だったんですけども、でホーリネス教会ともう一つその福音派の教会に行かせていただいたんですが、まあ、日本だと特にあのカリスマとかにすごくこう反対逆の立場の方が多いと思うんですけども、で、まあ、お互いには分からないので最初はこう、まあ、警戒じゃないですけどその、見つつだったと思うんですけど、日本のチームが奉仕し始めたらすごい向こうの方々がこうガラッと変わってしまわれてですね、すごく喜ばれて、でそしてあの女だったらもっと人を連れてくればよかったとかですね言われてたり、またあのあのそのさっき映ったと牧師さんは予言を求めるか求めていた方だったんですね、あの福音派の方なんですけど、でちょうどその一部この予言の本を持っていてですねお渡しすることができて、中国だと思うんですけど、であのできたわけです。ですからちょうどこうカリスマのことを求めている反対する方じゃなくて求めている方の方と神様は、ね、そういう教会に導いてくださって奉仕に導かれたんですね。なのであのすごい感動されて、あの大あの、まあ、台湾っていう大会に浮かぶ木の葉って言われているこの葉みたいな木の葉みたいな形してるわけですけど、新幹線がこう台北と台南とこう通ってるわけなんですけど、あの、そこまでこう普通お見送りってその駅までとかなんですけど、そこまで向こうまでですね送っていられたということで、すごいですね、あのなんか信じられないんですけど、そのようにこう歓待してくださってですね、本当にこう一気にこの台湾の働きっていうのが開かれてきました。先週も、まあ、あのお話ししましたけど、あのギフツのですね、台湾の方で日本に行った時にご飯とあのお茶の水のオアシスに行って CD を買った時に、一番日本であの初めて買った CD がギフツの CD ですね、それいつも聴いてたそうなんですけど、それを歌ってる人が来たっていうことでびっくりしたみたいで、本当に神様の導きっていうのは、ね、素晴らしいなっていうふうに思います。そのようなですね、神様は大きくこの一回一回の発見が今までと違った形で進展発展しているということをですね言うことができます。またあの、個人の働きなんですけど、今これちょっと写真がこう来てるんですが、今日本ですごく有名なこのロックバンドのですね方々があの個人の働きに協力したいということをですねあの来てくださっています。で今回その、2万人のコンサートを3日間連続でやるということですね、そこにぜひブースを設けてくださいということを言われて、ブースをいただいてですね、そこであの、することができました。で、まあ、その1日目とあと、日月とあったんですが、そっちはその台風でちょっと中止になってしまったんですけれども、その土曜日に行ってですね、あの自然の個人のことをこうアピールすることができたということと、あとそのコンサートをですね、数万人のコンサートになっていくっていうことを主が語っておられて、で、あのその時にそのコンサートを見ておきなさいって言われたんですけど、あのこの間秋元牧師が九州に来られた時も言ってたと思うんですけど、氷川きよしを見たらいいのか AKB を見たらいいのか何を見たらいいのか分からないし、お金もかかるっていうことでよく分からないので、どうしたらいいですかってことを聞いてたみたいなんですけど、なんとこの方々がですね、あのコンサートに誘ってくださって、その数万人規模のコンサートの仕込みからですね全部見ることができて、でなんか一番前の席は7万円するそうなんですけど、その一番前の席のもっと前で見ることができたとかですね、なんかすごいたくさんのこのコンサートを作るっていう方の面でもですね、神様その備えをしてくださっていて、あの見ることができたということなんですね。で、まあ、ここでもあの、一般に用いられていくってこと、個人のことを言われているんですが、本当にこうそのことが始まり始めているなって思います。で、あのこれ全体がその中に入ってきているなっていうことですね、超えていきたいと思います。ですね。あとあのさっきあの証しよく証しさせましたけど、エルサレムの平和に集いがですね、公式新聞の方に載ってますので、ぜひですね、見といていただきたいと思います。あとですね、あの体験記の証し名の方に、飯塚教会のヨハネ電子牧師ご夫妻のですね、この癒しの証、感謝をしてこれを通して奥様がですね、すごい首の激痛だったんですけど癒されたという証がですね載っていますので、ぜひですね見ていただきたいと思います。はい、それではですね言葉に、入っていきたいと思いますけども、今日はですね、 使徒の働きの一章を読んでいただきました。先週もねマタイの福音書もですね公開していたんですけども、ですね、一応全部終わってですね、先週は一つ、信仰希望愛のところから、語らせていただいたんですけども、今週からですねまた公開メッセージで使徒の働きからですね順々にこう言葉を学んでいき、また主の語りかけをですね受けていきたいというふうに思っております。使徒の働きの一章からですね、また今日からまた学んでいきたいと、ちょっと途中になっちゃうときっていうか、全部その時その日その日の日で終わらない時はもしかしたらあるかもしれませんけども、見ていきたいと思います。一節からいたします。手を広めよう、私は前の書でイエスの行いを始め教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた人のことにまで及びました。なんか手を広めって書いてるんですけど、これは神様に愛されている人っていう意味があるそうなんですが、これはローマ政府のですね高官の方であったと言われています。ですからこのローマ使徒の働きというのはですね、この使徒の働きというのはこの、ルカがですねこの書いたと言われています。で、ルカはお医者さんでいろんなこう医学用語とかですね、言葉も難しい言葉が、ね、使われています。ヨハネの福音書はヨハネが書いたんですけど、彼は一応詩であまり単語も少なくてですね、こう簡単な言葉が多いんですけども、ルカは医者でなんかすごいインテリだったので、そういうこの言葉もですね、いろんな言葉を使って書かれています。でその中で今交換のですねローマの交換の方に向かってなんか書いているということをですね、言われています。でここはローマにいる時に書かれた、パウロと一緒にですね、パウロがローマに連れて行かれてそのところで書かれたというふうに言われています。そうですね、内容なんですが、3節からですね、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。ここでですねイエス様は復活されまして、そして40日の間いろんな方々に現れた。パウロは別の場所で500名以上の人にですね、現れて、そして月たらずで生まれた私のようなものにも現れてくださったということをパウロはこう語っているわけなんですけども、ですから非常に多くの方々に、弟子たちに、また人々にイエス様はご自分を表されたわけですね。でご自分が復活されたということをこう表していかれたんですけど、でも全ての人が信じたようではないわけない、そうない、ようなんですね。ですからイエス様はいろんな形でこう繰り返し繰り返しご自分をですね表していかれた、自分が、イエス様が復活されたということを表していかれました。数多くの確かな証拠を持っているとありますですね。復活の体っていうのは私たちはよくわからないんですけども、こう聖書の限りイエス様はこういう壁を通り抜けることができたり、スッとこう突然現れたり瞬間移動ができたり、でも魚を食べることができたりですね、イエス様の復活の後の行動を見ているときに、私たちもこういう体になるんだということが分かるわけなんですけども、で現れていったわけですね。で、そしてご自分が生きていることを人たちに示されていたります。で、表していかれました。で、今私たちはそのイエス様を目で見ることは今できないわけですけども、しかし神様、私たちがこう神様、私は生きている、あなたにこのあなたを導いているということ、あなたを愛しているということを神様、私たち一人一人に表していかれる方なんですね。なので私は生きている、そしてあなたに働いているということをですね、神様、皆さんも一人一人にこう日々いろんな形で表していると思うんですね。ですから私たちは神様のこうサインといいますか、神様が私たちに語りかけてくださっていることをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。私は最初よく分からなかったんですけど、あ、もしかしてこれって神様が自分に語っていることなんじゃないかとかですね、日々の中でちょっといろんなことを気づくようになっていったんですね。それは だんだんだったんですけども、あのやはりこう神様に心を向けるということをですね話していきたいと思います。この時代ですね、もう信じない方々もいたわけですね。4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレム離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ここでイエス様は弟子たちに、エルサレム離れないで、私の から聞いた父の約束を待ちなさいと言われました。まあ、あのエルサレムはイエス様が十字架にかかられて、弟子たちは逃げてしまって、で、まあ、弟子たちにとってとても危険なところだったんですね。捕まったら自分たちも殺されるというような危険な場所でもあったわけですね。だから本当はエルサレムから離れた方が良かったのではないかと思いますけども、しかし、イエス様はエルサレムを離れないでというふうにですね、ここで言われました。でそして弟子たちの歩みを見るときにですね、ちょっと、神様の導きっていうのは不思議だなと思うんですけども、最初にイエス様はですね、弟子たちをこの、招かれて、私についていきなさいと言われて、ね、弟子になっていくわけなんですけども、そして3年ですね、イエス様と共に、過ごすわけです。で、ここでいろんなことをですね、イエス様からこう、実地訓練といいますか、こう、イエス様の癒しや奇跡の働きや、もう、神職を共にして、ありとあらゆることをイエス様からこう学んでいくわけですね。そして3年経った時に十字架があって、この時にですね、みんなこうつまずいてしまうわけです。みんなイエス様をですね、裏切ってしまって、で、自分たちはペトロをはじめ、自分たちは自分は神様に従えないものなんだということをですね、こう思い知ることになるわけです。で、ここでですね、弱さ、自分の弱さっていうことをですね、こう教えられるんですね。でもこれでですね、神様の弟子たちに対するこの訓練って言いますね、ここで完結しているわけなんですね。だから例えば陶器ありますね、作るお茶碗とか花瓶とかですね、そういうのありますけど、陶器だったら最初はなんか土でこねていって、で形を作ってですね、そしてそれをこう素焼きにして、で素焼きにした後にその塗り薬を塗って、そしてまた焼いて、こうそうすると美しいこう姿になっていくわけなんですけど、まあ、だんだんだんだんそういうふうにこう作り上げていくっていうのが、そして完成するっていうのはこう、まあ、例えば陶器だったら陶器なんですけど、こう弟子たちの作り上げ方っていうのは神様変わってるんですね。3年間学んで1時間の時にこのつまずいて裏切ってしまって失敗して、そして弱さを知って、それで完成ということなんですね。だから皆さんですね、私たち皆さんも失敗したりですね、なんかあんなことしなきゃよかったとかですね、自分の弱さっていうことをすごくこう、今感じておられる方もおられるかもしれません。でもですね、それってのはすごく実は大事なことであって、私たちが私たちはこう神様に言わなければ、自分は主に従うこともできないし、何もすることができないということをですね、知るっていうことがすごく重要であるってことを覚えていただきたいというふうに思います。で、弟子たちはこの時ですね、自分が弱いものであるってことを知って、その頭とか口先じゃなくて本当に知ってですね、そしてでもそこはそれが彼らの完成だったんですね。最後の訓練であった、最後の学びであったわけです。で、そしてイエス様は彼らをこのそこから用いていかれるようになっていったわけなんですけども、ですからその、ことがあるということもいただきたいと思います。ですから私たちもいろんな時があるということですね。区切りがあって、学ぶ時、弟子たちで言うと学ぶ時があり、十字架の逃げてしまう時があり、そして今こうまた今待ちなさいってここで書かれていますけど、待ってる時があるということですね。で、私たちにも時があるんですね。ですからこう今私たちは今自分がどのような時を歩んでいるのかということをですね、こう神様にとって今自分はどんな時を歩んでいるのかということをですね、覚えていただきたいと思います。もうある方はこの今自分の弱さをすごく痛感していて、あ、私はもうダメだって思っている時かもしれないですし、でも一つ一つある区切りがあって神様は私たちを導いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。私東京に出た時に 3年後にですね、この牧師になるとか全然思ってもなかったですね。まあ、下高校にこう行き始めて学び始めたんですけど、全然そういう意識がなくて、自分が牧師として3年後に立てられるなんて思ってもみなかったんですね。でも時が3年経って、あとこう振り返ってみると、こうここで牧師になって、こうなって、ああなってってですね、神様のその計画っていうのはその不思議だなと思います。そして一人一人こう区切りがあって、時があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、まあ、今ってすごく大事なんですけど、しかしその流れで見るっていうことをですね、人生、私たちの歩みを見てますね、今どういう時かっていうことを見ていただきたいと思います。そして6節、そこで彼ら一緒に集まった時、イエスにここを訪ねた人、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。弟子たちはちょっと政治的にイエス様がイスラエルの国を再興してくださるというこう勘違いしていました。でもイエス様はそうではなくて、このイエス様が言われたのは神の国であるんですね。最終的にイエス様が王様になるのは、そのイエス様が再臨された後ですね、神地において、また千年王国ですけど、そこで主は王となられるということですね、こうつまりその霊的な国のことを言っているわけですね。そして8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方が力を受けます。そしてエルサレムとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。でここでイエス様は逃げ隠れてと言いますか、もう人を恐れてですね、戸を閉めて、いる弟子たちに対して、聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方が力を受けると言いました。そしてこのエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てまで、エルサレムというのは一つ都市ですから、まあ、日本で言ったら東京、ユダヤとサマリアというのはイスラエルの国ですから、日本で言ったら日本の国ですね。そして及び地の果てまで、全世界まで、自分の住んでるところから全世界に至るまでの証人となるということですね、言われました。だから聖霊、でポイントはですね、聖霊があなた方に臨まれる時なんですね。で私たちはこう証人というとですね、いろいろ見たり聞いたりしていることをこう、それを語るという面があります。で今ヨハネ電子牧師の奥様はですね、こうひどい首が痛かったんですけど、そして医者から治らないと言われたんですが、癒されてきたんですが、その感謝と賛美をしたということが書かれています。でそしたらそれを見たホームページで見た人はですね、また私も問題の中にありますけど、やってみますというふうにこう言われたということが書かれていますけれども、私たちが証しをするときに、それを多くの方々がその恵みを見ていくということをですね、この覚えていただきたいと思います。ですから皆さんの証しというのは神様に用いられていきます。でそれと同時にですね、聖霊がと書かれているように、やはりこう私たちには聖霊の力が必要であって、弟子たちのように同じようにこう人を恐れてしまいますし、この私たちに弱さがあります。でも聖霊が働いた時に、私たちはその大胆に福音を述べされたり、また人を恐れないでこの物事をすることができたり、また私たちを通してですね、賜物が、癒しや奇跡の賜物、予言の賜物が顕著に表されていったりということが起こってくるわけなんですね。ですから大事なことは、聖霊が働かれる時である。ですから働きというのは神のものであるということを覚えていただきたいと思いますですね。日本でなかなかこう働きが進まないということがこうあるわけですけど、それはそういう種の時であって、聖霊様が望み始められたら、この国にこう大リバイバルが、福岡にも大リバイバルが起こってきます。もうそれは始まってるんですが、霊的にはですね、でもそれが目に見える形で始まってきます。でもそれは私たちによるものではなくて、神によるものなんですね。だから私たちが何かするのではなくて、神様がやってくださらなければそれはできないわけなんですけども、しかし聖霊が来ると、それが始まってくるということを覚えていただきたいと思います。これから聖霊の時代となっていきますが、皆さん一人一人を用いられるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして力を私たちが与えられていくということですね、そのことを覚えていただきたいと思います。9節からは、弟子様がこの、オリーブ山からこう天に上がっていかれたんですけど、それと同じように既に11節ありますけれども、ガラリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスだって、天に登っていかれると大あなた方を見た時と同じ話までまたおいでになりますとあります。弟子様は同じようにオリーブ山にこう参入してこられるということをここではっきりと書かれています。 ゼカリア書にも書かれているんですけども、必ずですね、地上再臨という大患難の後、7年経った後にイエス様はオリーブ山に再臨してこられます。でこれは間違いないことなんですね。で、まあ、オリーブ山でカメラを構えている人もいるということをですね、言われていますけども、そして、12節からは、弟子たちのことがですね、その後の弟子たちのことが書かれています。そこからエルサレムに帰り、オリーブ山からエルサレムに帰っていって、そして彼は祈っていたとあります。14節で、この人たちは婦人たち、イエスの母マリアイエスの弟子たち、兄弟たちも皆に心を合わせて 祈りに専念していたといいます。でなぜ祈っていたのかというと、エルサレムを離れて私から聞いた父の約束を待ちなさいとエス様に言われたからなんですね。で、このあと10日ぐらいでですね、あと1年ぐらい経つのかなとかですね、分かんなかったと思うんですけど、10日でですね、ペンテコステが始まってきます。で、それをですね、覚えていただきたいと思います。で、時がですね、それぞれあるということを覚えていただきたいと思います。で、神様、待てと言われたら待ち、行けと言われたら行くということをですね、なしていきましょう。お祈りします。愛する天のとその今時を感謝します。主が生きて働いておられることをありがとうございます。私たち一人一人の人生も主が導いておられることを感謝します。弟子たちが失敗しましたけれども、それが最終的な学びであったことを感謝します。神様、何一つ無駄にされないことをありがとうございます。私たちの人生、一人一人の人生を通しても素晴らしい奇跡とこれから栄光を表していかれ、多くの方々の救いのために用いていかれることを感謝いたします。この時はありがとうございます。癒しのために一言お祈りいたします。悪いところの方はそのロブに手を置いてお願いください。また罪があった妨げとなりますに短くくれたの時を持ちましょう。お祈りします。天の罪は私たち人として触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって病なる山に近い芝居、イエスキリストによって人人の体と精神にいじる癒されよ、癒されよ、癒されよ、さらに感謝をしていきなさいと称されます。特にこの1年の感謝をしていく中で、私は多くのことをあなたに語り示し、またあなたにこの私にある希望を見せようと称されます。腰痛の方が癒されます。イエスキリストの方の腰痛の働きを正常の状態に戻る。腎臓膀胱の方が癒されます。イエスキリストの方の腎臓膀胱の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。花粉症の方が癒されます。イエスキリストのその方の花粉症、アレルギー症状、イエスキリストの、ね、その方との力です。感謝します。ちょっと頭痛があるから、もしもしイエスキリストのその方との頭痛、その方との力です。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。それではお参加します。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。